次はどうしたらこの功徳を汚さなくて済むかということですね。とんないの心常によく全身を汚しと、ね、だからその功徳がなくなってそのね飢餓状態になってるならいいわけですよ。一番まずいのはせっかく聴聞して功徳を得たんだけどその後欲に流れて全部汚れちゃったとこれは非常にこうまずいわけですね。
まずいね。
まずいですよね。そうするとどうなるかっていうとね、そうすると大ぐらいになっていくんです。どんどん功徳のもっと功徳がないと満足できなくなる。でそれがさらにまた欲に流れるともっともっと功徳がないと満足できなくなる。例えばまあね、某ある会のね、なんとか先生っていう方はね、その、ね、会員の人たちからみんなからねこう認めてもらって尊敬されていても全然こうなんていうんですかね、安心できないですよね。みんなからね、何々先生とかって言われてるんですよ。あんなにこう称賛されていたらね、すごく認めてもらっているだからね、満足できそうな気がするけれどもね、あの方はもういただいた功徳が全部汚れてしまっているために、ね、その汚れてしまった功徳の分まで栄養が必要になっちゃってるわけ。だからみんなから認めてもらってもちっとも喜べないんです。ちっとも満足できない。だからたくさん功徳をもらったら安心できるわけじゃなくて、やっぱりこの功徳、得た功徳をいかに汚さないかっていうことが大事なんです、ね、だから汚してしまったらどれだけ功徳を得てもこのなんていうんですかね、
浄化するためになおさら功徳がいるから、
はい、
そうか、その功徳をもらった値がなくなっちゃう。
そうそうそうそう、だから欲の心っていうのは恐ろしいわけです、ね、で欲の心っていうのはどうして起きるのかと、これが分かればよくその汚れを取ることもできるわけです、
ね、どうして、
そう、これは頓内の心ね、頓内の心、常によく全身を汚した、これが功徳に触れると、ね、その功徳が汚れてしまうと、ね、怪我してしまう、全身を怪我す、そうすると善ができなくなるわけね、不安になる、満足できなくなる。じゃあこの頓内の心っていうのは一体何ですかと、この頓内の心っていうのは、一言で言うと、我習なんですね。我習。我ってわかります？
我です。
我。
我は。
我は。がは、がはですね、がはですね、物事を固定して安心しようとする心です、ね、だから我習っていうのは自分の中でこう、自分の中で、ね、これで大丈夫っていうふうに安心して腰掛けようとする心です。こうやってはあ、これね、安楽椅子、こう心がこういうふうに安心しようとする心、これが我習。例えば、良いことができるようになるとね、ああ私って本当に良いことができる、ああ善人だなっていうのが腰掛ける。こう腰掛け始めるとね、どんな心が出るかっていうとね、人を見てはね、あの人情けないな、こんなこともできないの、こんな私はできてるよ、 こんな全部できないの？情けない、何聞いてるの。こういうふうにこう人を見下すようになる。自分は働いてないくせに働いてるご主人に対してちゃんと働いてるの？書いてこれないの？ちゃんと頑張ってんの？言わなくても心で思うような。これね、これです、これ。こうどっぷり腰掛けてるか、ああ私はもう子育て頑張ってるから、ちゃんと働いてきてね、こうなんていうか、心がドカーッとこう座ってね、でも人を動かすことしか考えてないとか、ほらほらお父さんお父さん動いて動いてね、ほらほらチャイムが鳴ったよね、ほら出て行って、あそうそう代引きが来ることになってるからお金と手が立て替えといて、こうなんですかドカーッとこう、こういう心、こう分かりますかね、これこれドカーッ、これが合衆。ね。こうやってこう、安心する。よっしゃ。もう大丈夫。ね。それでこう、そこから動きたくない。心がですよ。心が動きたくないって思う。何かに執着して離れたくない。まあもうこれで大丈夫だ。ね、例えばね、聴聞して功徳をいただいた。ね。ああ人に会ったらね、この功徳が取っていってしまう。そうだ、人に会わないようによくしよう。
その前から思っておい
これはね、これは当衆という合衆なんですよ。やっぱりね、人に会っていくといろんなね、汚れを受けたりね、功徳が減ってしまうかもしれないけども、うん、安楽椅子に腰掛けずね、腰掛けることができなくていいわけ。うん、
そのわけにいかないもんね。
そうそう、やっね、うん、一番の安楽椅子はね、いつまででも生きておれると思う心、
それは
いつまででも生きておれると思う心、うん、それがもうなんていうんですかね、一番の合衆です。いつまでもね、この状態が続くと思っている、うん、だから子供に心をかけなくてもずっと続くと思う。
死なないと思う心が合衆なんだ
ね。もう死なないと思う心が合衆。だからこの合衆を取り除くためには、つまり合衆の汚れを取り除くためには、うん、一番は無常が知らされたら、うん、合衆が取れます。そうすると功徳復活する。まあ、私は信心欠如していますから、どんなことがこう心に起きるかというとですね、私だってこうね、頓難の信号が来ます、ね、例えば、あちょっとここねブックオフがあるから寄ってみようかと、ね、あこんな本があるのかと、この漫画もあるのかとね、もう時間を忘れてこうやって読むわけですよね。あ私の幸せブックオフってね、もうお金払わなくてもいいわけですから、全部立ち読みでやってしまえばいいですよね。そうするとやっぱりこうね、むさぼるっていうかね、こういつまででもいつまででもその欲に、欲をむさぼっていたいと思う。わかりますかね、この欲をむさぼっていたい。例えばカラオケに行きました、2時間でやめると言ってもね、ちょっとこう2時間じゃなくて3時間やりたいなって心ないですか。乗ってくると、いやもうこれで帰りたくない、もっともっともっともっとやりたいっていう、これがいわゆる合衆、ね、
時間帯決めた時間やる前もっと、
あそうそうそうそう、例えばその農家で言ったらね、ちょっと今日は何時までに体調もあるから この時間でやめようって決めているけど、なんか行けそうだってなったら、もっともう少し夜、もうちょっと暗くなってもっと、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとやろうっていう。
もうやめればいいって思ってたのに、もう一周、とかもう高いでやるとか。
あ、そうそうそうそう。
もう2時間ぐらい。
そうそうそうそう。はい、その心が合衆なんです。とんないんです。これ心が汚れてるわけ。汚れてる。
そればっかりやってきたもん。
ね。 例えばまあ、ね、子供だったらね、テレビゲームは1時間だけだよとか言ってるのに、1時間っていうのが分かってるんだけど、1時間だったらもうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとってこう伸ばそうとする心がありません？これが無常を否定する心なんです。終わりを決めたくないんです。ね、テレビだったらなんとなくこう、ね、何が見たいわけじゃなく、こう家に着いたらテレビをつける。でこうやってテレビを見て、つまらなかったらこう変えるじゃん、ね、CM だったら変える。こうひたすらこう何かを見るわけじゃないのにテレビをずっと変え続けていくっていうのが、もう何ですかね、無常を否定している心なんです。夜12時に寝るぞってさ、布団の中に入ろうまでに、でもね、もうちょっと、明日は休みだし、もうちょっと起きていようっていう心が、本来の心なん
だ。そっか、きちっと決めた時間っていうか、決めたことを、もうちょっとって先延ばしにするのは、もう無常だ。
そう、その無常というものを否定してる
。
時間が、その、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとってやれば、いつまででもこう、ね、期限がなく、その伸ばせると思っている心なんです。
両つまくなし、
欲に引っ張られる。
そう、ね、お酒を飲んでたとしたら、ね、ここで帰ることができず、もうちょっと酒を飲んでから、もうちょっとっていう心が頓内の心なんです、うん、この時はもう無常というものを否定してるんですよ、ね、この時間っていうものにこうしがみついてる、この楽しい時間に、うん、しがみついて、いつまでもこの時間が続いてくれたらいいっていうふうに思ってるわけ。で、初めからこの時間だって決めてやってね、やってこの時間だったらもうこの時間だからやめようっていうんじゃなくて、もう自分は楽しいからな、何かこう自分の中で無常という真実を見ないように先延ばしにしてしまっている心。こういうことをやっていくと、どんどん心が汚れるんです。全身が汚れていくわけ。
きちっと。
そう、きちっと、きちっともう ここで決めたならね、うん、もうパッとやめていくっていうのが、これが心が汚れないために必要なわけ
です。執着を断ち切る心じゃないです
か。そう、うん、ね。ところがまあ私も当時ね、まあ、ちょっと前、2年ぐらい前の話ですけど、まあ私もあまりこう無常を認めたくない時期がありまして、ね、その時はまあ、こうブックオフに入るとこう、まあ、楽しむわけですよ。もう楽しい、この本が楽しい。放送もね、もうあとちょっと30分1時間とかってこうなるわけですよ。こう、うん、この時間を楽しむ、そうだ楽しいぞってこう思うね。そうすると僕の場合はどうなるかというとですね、ありがたいことに阿弥陀仏の無下光が私の心を貫いて、声なき声がね、ささやく、死ぬぞ、死ぬ、必ず死ぬよ、ほらこうやってる間に死ぬよ、ほらあっという間に時間が過ぎていくよ、一生なんてあっという間だよ、ほら1年ってあっという間に過ぎていっただろう。そうするとね、もうなんかリアルな五章が見えるわけですよ。これがまた恐ろしいこと、欲に流れた後の無常っていうのはね、もう苦しいことうーんってね。でもこれは苦しいけど、自分の中にある汚れを取ってくれてる。皆さん、聴聞の後苦しいって感じたことってあります？ないですか？聴聞の後、なんとなく苦しい。
苦しいっていうか、刺さった時はすごく苦しい。
そう。あれは何かっていうと、自分の中のこの、ね、自分のいわゆる功徳がこう汚れてるわけ。この画集によって、こう汚れていて、それが聴聞によってこうやって剥ぎ取られている状態なんです。だから苦しいんです。だから欲に流れた人ほど聴聞の後は苦しくなる。そう。聞きたくないというか、なんかね、そういう経験をする。痛い経験をすると、また聴聞するとあんな痛い思いをするんじゃないかと思って聞きたくなくなってくる。でもそれはそのありがたいことなんですよ、ね、まあ、私たちはこう煩悩の塊だから、ね、 その喜ぶべきことを喜ばせざるは煩悩の処理ない人ね。
逆をね。
そう。だから自分の中にあるこの汚れをね、汚れを取ってくれてる。仏法の力によって。取られるとどうなるかっていうと、取られると、その、汚れにくくなるんです、心が。つまり、今まではもう汚れてしまった状態の心と元の愛欲の後悔のね、自分が欲しいと思っているもの両方ともで満足できた。でもこうやって聴聞によってこう削り取ってもらうとね、削り取ってもらうと本来必要なものだけで満足できるようになる。エコになるんです。苦毒がエコ状態になる。
心がね、
そう、
エコ状態にしてくれるね。
はい。
いや、確かにそうだ。
だこの辺がこう揺れるんですよ。僕もやっぱりこう欲に流れた後っていうのは、そのもう自動的に照らされるのですごい苦しいんです。すごいね、もう何とも言えない苦しみがやってきます。なんですかね、こうやって欲に流れてる間に人生が終わっていくよ、ね、楽しい時間っていうのは確かに楽しいかもしれないけどあっという間に過ぎ去っていくよってこうなるわけ、ね、そうしたらもうね、気がついたらね、もう臨終がやってくるよっていうのをこう見せつけられていくわけ。
先生
ね、そうそうすると、はあ、またつまらぬ時間を費やしてしまう。こうなんて言うんですかね。
僕とのペ
ン。いや違いますよ。これはあの五右衛門です。ルパン三世。
ルパン三世。
そう。またつまらぬ時間を費やしてしまう。そう。五右衛門。またつまらぬものを切ってしまったってね。まあ本当欲に流れる時間、欲に流れるっていうのは時間を忘れている時間です。人生において自分のね、時間を忘れて時間をごまかしていつまでも生きておれると思ってる時間、それがとんね、とんないの心。
今までずっとこう無駄な時間を過ごしてきたっていうことなので、
無駄な時間っていうか、その時間を見ないで過ごしちゃうわけ。例えばその家の中で子供と二人きりになるとこれどうなっちゃうかっていうと、もうもろにね、真実が見えるんですよ、ね、真実が見えるっていうのは自分そのもう静かじゃん。そうすると自分の心と向き合わずに折れなくなる。そうするとものすごい不安がやってくる。なぜかったら罪悪が見えるからなんですよ、自分の心の、ね、心を沈めると自分の中にある罪悪が見えてきて、その罪悪が苦しいから、だから当然欲に流れちゃう。
まさに心を背けたいわけだから、
そうだから一人でいるとなんとなくテレビをつけて音をこうかけて心をごまかさないとやってられなくなる。そうでしょ。冬場どうですか、仕事もなくてね、部屋にいたらなんとなく一日中テレビつけるでしょ。
つける、必ずつける。
朝起きてすぐつけて
なるね。それはなんでそんな風になっちゃうかっていうと、もう現実を見たくないんです。だから一人でいるっていうのは仏教でいう座禅をしてるのと一緒なんですよ、ね、座禅っていうのはもういわゆる真実を見るための方法なんです。だから一人でいたら真実が見えてしまうんですよ。真実が見えるっていうことは自分が必ず死んでいかなくちゃいけないっていうこととか、その自分が今まで作ってきた罪悪っていうのが見えてしまうんです。だから今の心の状態では真実を受け止めることはできないんです。
だから逃げる。
そう。じゃあ仏法を聞いてある程度心が強くなって罪悪をある程度減らしたら だんだんと受け止めていくことができるようになるんですけど、ね、だけど今の状態で真実が見えるともう苦しくて受け止められないんです。だから当然欲に流れます、ね、だから一人でいたら当然欲に流れる。で、欲に流れるとその時間、いわゆる時間をこう見ないようにするからもうそこに執着し始めるわけです、ね、で無常を否定するようになる。で、苦毒が一気に汚れます。
汚れることばっかりやって
る。そうそう、そこでどうしたら苦毒を汚れないようにさせるかっていうこと、ね、そのためには何かでね埋めないといけないんです。一人の時は、一人の時はもう真実が見えてしまうので真実には私たちは耐えられません、ね、大陽と死は直視できないと言われるように真実っていうのはね一瞬たりとも直視はできないわけ。 今の現状としてはそれだけ今はあまりにもちょっと心が弱すぎるので受け止めることができない。だから何かで時間を埋めないといけないんです。欲以外の方法で。
孤独が、なんていうの、こう安定できるだけの状態にまであるときはそんなに。
いや、孤独が安定的にあったとしても、
一
人になってしまうと、真実が見えてしまって。その真実を受け止めることができずに欲に流れてしまう。例えば夫婦で会話してるときとかはいいですよ。会話してるときはそれは一人じゃないので、ね、その時間を話をするっていうことで埋めていくことができるので欲に流れずに済むわけ。だけど一人でいるとどうしても欲に流れてしまう。でも年を取ってね欲に流れるほど体力がなくて疲れたら寝てる人は別にあまり流れないです若者は違うんです。若者は体力があるからね。ね、寝なくても動けるんです。年を取るとね、もうちょっとこう動くと、ああ疲れた、まあ、とりあえず寝るか。起きてる時間は本当あれもやって、これもやって、まあまた疲れたからちょっと寝るか。ね、幸せなことにあんまり欲に流れられない。
寝るのも欲でもね。
いっぱい、いや、これは疲れたから寝てるだけなのでそんなに欲に流れられなくて でも若者はやっぱり時間があるので寝なくてもいいからね、うん、だから欲にどうしても流れやすくなる。
流れない方法はどうするの？
流れないためにはですねもう流れるものだと明らかに見て自分がどれだけ汚れてきているかっていうことに気づくことが大事です。
気づく。
そう、汚れていることに気づくためには、うん、赤ちゃんが呼んだ時にいかに俊敏に答えられるかっていうことで決まります、うん、自分が何かをしているその時にこれをやり続けていたいというのが合衆、うん、ね、赤ちゃんが泣きました。やり続けていたいという心を切ってね、うん、で赤ちゃんのところまで行く。切った瞬間、汚れが取れます。
すごいね。
執着が切れる。
はい。ね。切った瞬間、汚れが取れます。
赤ちゃんにいない人は？
はい。
赤ちゃんにいない人は？
赤ちゃんがいない人は、まあ大体奥さんとかが、パパとかお父さんとか言った時は、はいはいはいはいはいってすぐこう行く。
父さん動かなかったら怒るよね、また。
ええ、今こういう話を聞きましたので、怒らずに動いていただけると思う。この話を聞いたので、動いていただけるとこう信じております。
そうなんですか。
今仕事に行くんだよね。
なるほど。
これを切る力が、これが汚れを取る力です。
心の強さだよね。
我慢じゃないですよ。我慢っていうのは、ね、早くこの子も早く寝かしつけて、あれをやらなくちゃって思いながらやってるのが我慢です。今目の前にあるものを子供が呼んだ時に火を切ってね、この状態で後からやろうと、ね、一旦切る、ね、我慢じゃない。我慢っていうのは頭の片隅に残ってて、早くやらなくちゃ、なんで早く寝てるよ、早くおとなしくなれよっていうふうにやってるのが我慢。一旦切って子供の方に合わせてあげるのが、これがいわゆる執着を断ってるわけ。この執着を断つ力がね、これが風性と言われるも
の。子供を寝かしてからならいいわけね、じゃ
あ。そう、子供を寝かしつけてやればいいと。
なんてことしたでしょう、私は。
早く寝れって思えば思うほど子供は全然寝てくれないとね。
ね、風性。風性っていうのは、断ち切る力。ね、断ち切ると、風性をすると、この功徳についた汚れが取れて、功徳が復活する。今こうやって聴聞して功徳を得ました。それが家に帰るとまあ、あっという間にこう汚れます、ね、あっという間にもうものすごい勢いで汚れます。で、汚れた後どうしたらいいのかって言ったら、その面倒くさくなるんですよ。子供が泣いた時にその子供の方に駆けつけることが面倒くさくなるんです。でも面倒くさいなという気持ちを断ち切って子供の方に行くんです。その時にこういろんな心が起きるんですよ。で、今日聞いて、そうだ、もう断ち切っていかなくちゃいけないと思って、断ち切ろうと思った瞬間、ブワーッ、なんかこう、ね、なんですかね、あの、ハリーポッターのあの、ね、あの、分霊箱を壊そうとすると、ブワーッと吹き上がってくるような、こう、なんとも言えない感情がね、ブワーッと吹き上がってくるわけですよ。それを、ね、グリフィンドールの剣でバーッと切るような感じで、切っていくんです。こう断ち切っていく、もうイメージとしてこうね、子供の方に行こうと思うとブワーって吹き上がってくる心があるんです。ここの心、これを断ち切るんです。これが我執というもので、心が汚れているような状態で、このブワーって吹き上がる心をズバッと切って子供の方に駆けつけていくと。
すごい修行だね。
そう。でもこれは幸せなものね、幸せだと思うんですよ。だってね、その子供がいるからこそ修行に励むことができる。一人ではなかなか修行に励むことはできないけど、子供がいるからこそ、私も家にいるとね、もうどこに行ってもパーパーパーパーってはっはっね、パパとこう書きつけないといけない。そうするとね、もう何かに執着するっていうことがね、なかなかできない。だって、その執着した瞬間にパーって言われたらね、駆けつけなければならない。
すごいね。修行は本当にね。
ね。でも多くの人はそうでしょ？こう、何かやってるときに、ちょっと待って！ちょっと待って！ちょっと待って！待って待って待ってってやり続けるでしょ。
普通そうだね。
違うんです。ちょっと待ってっていうのはこう片付けて、ね、例えばね、食事を作ってたら火を切っている最中のことをね、ちょっと待ってと、その子供の方に駆けつけるためのいろんな準備をちょっと待ってっていう。そう
断ち切って、
断ち切って、そう、
それがなかなかな、
その断ち切る力が大事なんです、これが風性
訓練先やな。
それは自分に不正をしたとか、そういうことになるんですか。
自分に不正じゃなくて、不正をこの子供のために不正をしたってことなの。 で、伏せをすることによって自分の我習が切れてる。
自分には伏せしない、
自分に伏せ
とかそういうのがない。
自分に伏せっていうのは、この伏せっていうのは我習を断ち切ることを伏せっていうわけ。私たちは放っておくと自分のことにしか動かなくなるわけ。自分の思い通りに、ね、ことが進むことしか考えなくなるんです、ね、そういう時に人がその、まあ、自分の、まあ、思い通りにしたいという心を、まあ、邪魔してくるわけですね。その時に自分の思い通りにしたいという気持ちを切って相手に合わせることを伏せっていう。でも多くの人は邪魔だと、こう自分の思い通りにすることを邪魔してきているものを責めて、ね、黙らして自分の好きなことを続けてしまう。これは悪なんです。でこれを続けちゃうと我習が強くなる。切ると我習が減るわけ。これを伏せというふうに言う。例えば自分の持っているお金があったとしたら、そのお金を全部自分のために使いたいと思う。人のためなんかに使いたくないと思う。これが我習なんです。そういう心があるからこそ、その自分の中にあるものを少しでも相手のために使うわけ。その時にね、こんなにしてあげたんだから俺のことをちゃんとね感謝しろよっていう気持ちを持っちゃダメなわけ。伏せをする時の心構えっていうのは、私が誰々に何々をしてやったんだっていう気持ちを捨てないといけない。サンリンクっていうふうに言いますよ。ね、画集をこう画をつけちゃったらダメです。画を取らなくちゃいけない。その時にこう取ろうとした時にこの吹き上がってくるこの感情と戦っていくわけ。こうね、吹き上がってくるわけですよ。その画を断ち切ろうとした時にどうしようもないこう感情が吹き上がってくる。それをこう断ち切って相手のために施しをする。例えばお金だったら自分のために使いたい、自分の欲のために使いたいと思っていたその、ね、お金を人のために施しをすると。そうするとその施しをしようと思った時にいろんな感情が起きてきて、こんなにもしなくていいんじゃないかとかね、ね、いやいやもう相手は自分で使った方がいいんじゃないかとかって、こういろんな心がある。この心が我習、この心に気づくことが大事なんです。伏せをしようとした時に、ね、当然人間である限り我習にもう包まれてるわけ。もう汚れまくってるんですよ普通の人は。だからそれをこう施しをしようとした時に気づかせてくれるわけ。ああ自分ってなんてこう自分のことしか考えてない人間なんだなということが、人に何かを施しをしようとした時に感じるわけ。こんなに心って汚れていたんだっていうね、それを気づかせて、ああこんな心が私を苦しめるんだなと思って断ち切っていくわけ、ね、別にこれお金だけじゃなくて自分の時間を人のために使う、自分の心を人のために使う、そういうふうに人のために施しをしようとするといろんな心が吹き上がってくるわけ、ね、自分のためになら時間を使うことはできるけど人のためには使えないんです私たちは。だけどその自分のために使いたいという心がどんどん強くなると何やっても満足できなくなるんです。つまり愛欲の効果がどんどんどんどん膨れ上がってしまって、どんなに認めてもらっても喜べなくなっちゃうんです。不満しか出てこない。なんでこの人は、ね、やってないんだ、あの人はやってないんだ、なんでこの主人は動いてくれないんだっていうね、もう紅の豚になっちゃうなってくるわけです。 やってくれない、こうしてくれない、ああしてくれないっていうね。だからこそ不正をしないといけないわけ。私たちは心がけて、不正に心がけていくことが大事だ、ね、金持ちほど幸せだと思うじゃないですか。でも金持ちほど自分のお金を自分のためにしか使わないから、ね、だから金持ちってものすごい心が汚れてるし、また何やっても満足できないかわいそうな人なんです、ね、だから財を得てね、施さなければ臨終で後悔するんです。
あまりいっぱいあるために、
いや、そのいっぱいあるものに執着してるから、この執着の分だけ罪悪を作ってしまうんです。苦しくなると、ね、分かりますよね。自分がこの、ね、自分が食事を作っていたいっていうこの気持ちが合衆だとする、ね、合衆だとしますと、うん、子供が泣きました、ね、そしたらこの気持ちを断ち切って子供のところに駆けつけていかなくちゃいけない。だけど合衆が強いとどうなるかっていうと、合衆が強いともう断ち切るどころかね、ちょっとその子供が泣いていることが悪いってなっちゃうわけ、うん、だから子供に怒りをぶつけるようになるんです。なんで怒りをぶつけるかっていうと、自分の思い通りにできなかったっていう分だけ不安がブワッて吹き上がるわけ、うんうん、その吹き上がった不安をね、カメハメハーってこうね、こう人に押し付けるのが怒りなわけ。そうすると赤ちゃんはその怒、まあ、いわゆる怒りをぶつけられて不安な心をもらっちゃうわけ、うん、苦しむってことになる、うんうん、これが罪悪なんですよ。だから我執が強くなればなるほど罪悪が重くなっていってしまう。だからその罪悪を少しでも減らすためにも不正に心がけなくちゃいけないわけ。だから子育てっていうのはもう毎日が不正なんです。だから心がけ次第でいくらでも功徳、いわゆる徳を積むことができる。いかに赤ちゃんに合わせてあげるか。
大変だ。修行は大変です。
わかりました。
これからだよね。頑張ってる。
大丈夫大丈夫。一方聞いてると大丈夫だよね。
まあ、聞いてれば ね聞いてればよ。
また iPod 聞いて
ずっと聞いてます。
ここですよね。だから自分の中で面倒くさいなっていうこの気持ちをね、あ、断ち切って合わせてあげなくちゃいけないんだっていう気持ちだけ忘れないでください。
そうだね、
あまりにもその汚れてくるとね、もう断ち切らなくていいってなっていく、だんだんこうねじ曲がっていくわけ。もう断ち切らない、そんなもうなんていうんですかね、わがまま言う子供が間違ってるとかって、こういうふうにこう考え方が変わっていくんです。仏教ではこう自分のかこのね、思い通りにしたいという気持ちが苦しみを生み出すから、こっちを切らなくちゃいけないのに、汚れまくっていくと、この自分の気持ちを切るんじゃなくて、その自分の思いを邪魔してくるこの人が悪いっていう風に心が変わっていくんです。そうするともう怒りはぶつけ攻めまくりっていう風になっていくわけ。何考えてるんだってこうなっていくわけです。我が家でもありますよね。6時に食事が食べれるようになってなくちゃいけない。なのにもう6時半になってるのにご飯が作られていない。おかしい。
えら早いですね。
ね、それは自分がこの時間に食べたいというこの気持ちばかりを優先して相手に合わせるということをしない。そうするともう相手に合わせることをしないことが続いてしまうと、何ですかね、もう人が自分のためにやってくれることが全部当たり前になってしまうんです。全部当たり前になると、人が私のためにやってくれることは何にも喜びじゃなくなるんです。 つまり人が私のことを認めてくれようが、人が私のことを考えてくれようが、全部功徳ではなくなるんです。当たり前になるんです。当たり前ってね。当たり前になってしまうんです。だから、いかに不正をしていくか、それが功徳を得ていくために必要なんです。不正をしていかないと功徳を得ることはできない。不正をしない人は文句しか出てこないんです、ね。もっとこうしてくれるのが当たり前だ。もっとこうやってくれないといけない。もっとこうしないといけないっていうことばかりが出てきてしまう。だから仏教でこの不正ってものすごい大事なんですよ。一番最初にこれね、実践していかなくちゃいけないわけ。不正をしない人は功徳を得ることはできない。不正をしない人はもう不満とか愚痴とかしかもう出てこないです。人生において。確か
に人にそういうのしたくなくて、下に下を出したくないっ
ていう、ね、そう、下を出すこともね、めんどくさいっていうね。それは人間ですけど、そうやって我習がどんどんどんどん強くなっていくとね、その苦しみがどんどんどんどんひどくなっていく。こうやって人間は地獄へと落ちていくんですよ。こんなに簡単なことで落ちていく。だから子育てっていうのはもうまさに私たちが浄土に行くための素晴らしい道なんですよ。素晴らしいご縁なんです、ね、いかにやっぱり子供のためにこう時間を合わせてあげるか。自分のやりたいことがあったとしてもそれをね、切って子供のために一時的に合わせるんですよ。そして後からまたやったらいいと。これが不正というものなんですね。
がっかりしちゃうね。
理解はだいぶ済みました。ちょっと休憩をしたいと思います。